ビバラビーダ。オラベイヤス。このポッドキャストはバルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。ビバラビーダはスペイン語で人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡。そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことをセクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからオチサギリがお届けしております。本日お届けするエピソードは女性たちの本音座談会の第1弾の音声となっております。何についての本音かと言いますと、男性からお寄せいただいた切実な性のお悩みについて女性たちが本音をシェアしていくという会を設けさせていただいたんですね。で、この女性たちは私自身がお付き合いがある素敵なヴィーナスたちなんですけれども、ボランティアで匿名で、ニックネームでね参加をしていただきました。で、座談会の様子を収録録画させていただいて、音声のみをポッドキャストそして YouTube で配信させていただくという、お約束でこの座談会を進めさせていただいたんですが、実際に開催してみて思うことはやっぱりやってよかったなっていうふうにすごく思いました。というのはやっぱり私が一人でソロトークをしてお寄せいただいたお悩みに対してお返事をするっていうことはもちろんできますし、今までもたくさんしてきたんですよね。で、その個別に届いたお悩みに対して一つ一つお返事をするっていうことも、そのお悩みがすごく深い場合には時間の許す限りこれまでにもさせていただいたんですが、やっぱりその性を専門的に学んでいるセックスコーチっていうその一人だけの専門的な意見ではなくって、実際に女性たちはどう思っているのかっていうことを、やっぱりその性の対象が女性っていう場合の方々にとってすごく気になるところだと思うんですよね。私にこういう悩みがあって、こういうシチュエーションにいます、どうしたらいいですかっていうのも、今回のこの第1弾では3つテーマを挙げて皆様とお話をしたんですけれども、やっぱりね、その共通点はあっても一人一人その大切にしたいことっていうのが微妙に異なったり、共通点もたくさんありますよ。なのですごくこれを聞いていただくと、お悩みを抱えている男性たちはお悩みを解消していくための光の筋がね、一本どころかたくさん、もしくは太い光の筋が差し込むんじゃないかなっていうふうに感じています。改めまして、この座談会第1弾にご参加くださった由美子さん、あさみさん、あかねさん、みーさん、そしてきららさん、貴重なお時間をいただきまして本当にありがとうございました。皆さんとお話しした時間がすごく私も楽しかったですし、またこれでね、この後どういうふうにこの座談会が進化していくのかは私にも全く想像がつかないんですが、こういう形で第2弾第3弾というふうにまた場を設けさせていただきたいなと思ってんですよね。それは皆さんがすごく安心して素直な気持ちを出せる場を作ってくださったからです。この場を借りて改めましてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。そして性別ごとに分けさせていただいているんですけれども、匿名で性のお悩みをお寄せいただけるフォームをポッドキャストの詳細欄に貼っておきます。 YouTube はですね、時々こういうフォームを貼ってしまうと、私の方に警告が届いてしまうんですね。以前一度警告、経験をしたことがあって、警告が届くとチャンネルをクローズされてしまったりっていう危険にもつながるので、YouTube で聞いてくださっている方にお手数をおかけしてしまうんですが、ポッドキャストの詳細欄もしくは私の SNS をご覧いただきますと、このポッドキャストエピソードのシェアの投稿のコメント欄に、ちょっとね、複雑で本当に恐縮なんですけれども、この性別別の匿名でお悩みをお寄せいただけるフォームをシェアさせていただいているので、こちらよりお悩みをお寄せいただければと思います。今のところは男性のお悩みに対して女性たちの本音を収録して音声でお届けしていくということを考えているんですけれども、女性たちのね、声はどうしようかな、私が個別にやっぱりお返事をしていく形が今のところ考えている形なんですけれども、いただいたお悩みに関しましては何らかの形で必ずお返事を順次差し上げてまいりますので、誰にもね、相談できないお悩みってやっぱり人それぞれあると思うんですが、一人で悩まずにこちらのフォームからお寄せいただければと思います。それでは前置きが長くなってしまったんですけれども、女性たちの本音、男性の切実な性のお悩みについての女性たちの本音座談会第1弾の音声をお楽しみください。はい、それでは、男性のお悩みについての女性の本音座談会第1回目をスタートしたいと思います。今日はボランティアでご参加くださる5名のヴィーナスと共にお届けしていきたいと思うんですが、まずこの座談会のが生まれたそのきっかけですね。私は普段は女性向けの性の健康についての、情報発信をしているんですが、たまに男性から DM をいただくことがあって、そのお寄せいただくお悩みっていうのがかなり切実なものであることが多かったんですね。で、数は圧倒的に少ないんですけれども、そういう深いお悩みが寄せられるということで、それに対しては今まで動画でお返事をしたりとか、その方に直接返信をしてお返事をしてきたんですが、もちろんこの性のことを専門に学んでいる一人の意見を聞くっていうこともお役には立てると思うんですけれども、きっと皆さんが知りたいのってもっともっとリアルな女性の本音だったり、女性の本当はこうしてほしいんだよっていうことだったりっていうところを男性も知りたいんじゃないかなというふうに思って、この座談会をセッティングさせていただいたんですね。それで匿名でお悩みをお寄せいただけるお悩みのフォーム、男性のお悩みを寄せてくださいっていうフォームを作ったら、あっという間に15名くらいですね、ドドドッとお悩みが届いて、どれもこれも本当に切実なんですが、今日はその中で特に多かったセックスレスに関係するお悩みについての皆さんの本音をお伺いしたいと思うんですね。それでどういう形で進めていくのがいいのかなと思って、お悩みを一個一個読んで、それに対してコメントをするっていう形も考えたんですが、そうするとちょっと取り留めがない感じになってしまいそうだったので、そのお悩みを寄せてくださった男性たちが特にここを知りたいんだよっていうふうに書いてくださったところをピックアップしてお話をさせていただきたいと思います。まずそのセックスレスで悩んでいる方が、例えばパートナーを誘いますよね。そうしたら寝かせてとか、今日疲れてるからとか、今日はしたくないっていうことを明らかにそう言われてしまって拒否されてしまうことが続いていて、セックスレスですっていうケースがすごく多かったんですね。で、ヴィーナスの皆さんにお伺いしたいのは、その私たちがセックスをしたくないって思う時ってどんな時でしょう？自由に皆さんの本音をね、お伺いしたいなと思うんです。本当に実際に疲れているっていうこともあると思うし、そういう気分じゃないっていう時もあるので、それは大前提なんですけど、それ以外にもね、私たちがやっぱりセックスをしたくない、つまり相手に対して性的な欲求を感じない時って普通にあると思うんですよね。なんか皆さんの中で、あ、私そういうの経験したことあるとか、私だったらこう思うかなと、こういう時かなとかっていうのがあったら、ぜひ教えていただきたいなと思いました。
なんかそれって お断りされるってことは、疲れてるっていう時って結構子育て真っ最中だったり、そういう時は結構疲れてたりしたら、あんまりなんかそういうことしたいって思わないのかもわかんないですね。だから別の時間を取ったりとか、あえてその二人きりの時間を取るとか、そういうその場所もですけど、シチュエーションも変えないと、なんか夫婦になって子育て一緒にしちゃうと、なかなかなんかそういう目で見るっていうか、時間が取れなくなっちゃうのは事実なのかなって思います。
そうですね。本当そうだと思います。なんかお母さんとお父さんになっちゃうっていう感じですよね、やっぱりね。ありがとうございます。あかねさん、
私、
どうぞ。うん。
まさに今子育て真っ最中なんですけど、
うん。
産後はどうしてもお母さんモードになってしまうので、ホルモン的にも、なんかもうこっちで手一杯で、旦那さんのことを正直構ってる暇がないっていうのが、なんか正直なところだったりですよね。で、なんかその気になれないの理由も結構いろいろあるんですけど、なんかもう自分は子育てで精一杯で、身だしなみとか、おしゃれとかしてる余裕がないから、なんかその女性を楽しむっていう感じにもなれずに、ボロボロの中で、そういう気になれない。なんて言うんでしょう。なんかこう、女モードになれない。なんか下着も、そもそも授乳してるし、どうすんだって話もあったりとか、なんか体型もヨレヨレになってたりとかするし、なんかもうすっぴん、終始すっぴんだったりするし、本当それどころじゃないっていうか、正直なところ。あとはやっぱり、なんか私常々思うのは、前戯って日常からだなって思ってて、
本当にそうですね。もう名言出た。
ケーションで、やっぱこう、ちょっと子育てで、ああ、ちょっとそういうのを勘弁してほしいっていうことがあったりとか、イラッとしたりとか、なんかなんかこの人とは分かり合えないと思ってしまうと、もう心のシャッターを閉じてしまうので、
本当
なんかそうい
そう。
う触れ合い、まぐあいにしてみようっていう気に全然なれなくなっちゃうっていうのが、すごく強いですね。
いやあ、ありがとうございます。いや、本当そうです。前戯は日常から。すごい。いや、本当その通りですね。その時だけ、なんかこう、ムードを盛り上げられても、普段からやっぱり疲れが溜まっているとか、何か相手に対して、こう、不満に思っていることとか、怒りがある状態では、そこだけ上手にするっていうことは無理ですよね。それはすごくわかるな、共感できる。
心がつながれてないとね、ちょっとなって思います。
そうですね。ありがとうございます。
私、授乳されてるところを見て、自分を思い出したんですよ。で、今はね、それでこそどういうふうに変化するっていうのが分かっていても、当時は、とにかく育てなければとか、とにかく一生懸命じゃない？だから、メンタルの負担がこんなにあるのに、初めての子だったらなおさら、まあ、その相談してる方が今どういう生活をしてる男性なのか全然
そう
分かん
だ
ないん
よ
ですけ
ね。
ど、でももし、育児とかそういうのに関係があるんだったら、っていうかみんな知ってほしいって思うのは、産後の女性って、そんな赤ちゃんとの触れ合いだけでも結構性欲満たされるんですよね。ね、待って、すごい綺麗じゃない、もう。もうね、だから、で、かつそのメンタルの負担とかあったり、その中で、そのパートナーにいろいろと、なんか、パートナーのことまで世話しなきゃっていう、そういう心の負担があったとしたら、それって全然セクシーじゃないじゃないですか。
ないね。
ねえ、もうそれどころじゃないっていうのを、どう伝えればいいんだろうって、私すごい悩んでいて。っていうか、男性の人はもう産んだらすぐまた元のパートナーに戻るだろうみたいな期待をする人が結構いて。でも、それを自分もどうなるかわからないけど、なった時に、いや、無理だし、って思って、 で、授乳してたらなおさらそうなんだよねっていうのは、男性は知っていた方がいいと思うし、女性ももちろんなんだけど、育児、家事の分担でどれだけ女性がメンタルの不安、負担を負っているのかっていう、そのバランスによっては、もう全然そんな気になれないっていう人、結構多いと思うんですよね。それをどうやってね、コミュニケーション取るのかって、すごい大事だなって思います。
ありがとうございます。なんか私も先日ちょうど、子供が具合が悪くてずっと家にいるのと、あと学校が3連休だったこともあって、5日間ずっと子供が、まあ片方だったんですけど、家にいる生活をして、日曜日の夕方になんか久しぶりに自分の顔見たんですよ、鏡で。そしたらその顔にギョッとしたの、誰これ？みたいな。もう、それだけ自分にこうアテンションを全然向けていなかった子供、子供、子供で、それで幸せを感じるんですよ、もちろん。だけど、こういう感じで、私ももちろんね、その今はもう子供が大きくなりましたけど、すごい自信がなくなったんです。自分のアイデンティティがグラグラになったの。子供が生まれたばっかりの時に、なんか、大人の落ちさぎりっていう人間がいなくなっちゃった感じがして、お母さんのさぎりんっていうのしか残らなくなっちゃった感じがして、すごく悲しかったんですよね。なんかそんなことを今お話を聞いてて思い出しましたし、本当なんか、ただセックスとかっていう、そういう、もろに性的なことじゃなくて、本当に日常的に、疲れてると思うから、今僕が変わるから、少し寝たらとか、ね、本当に夜も起きて授乳してくれてね、母乳で夜、お母さんだけが起きて授乳をしているんだったら、夜も起きてくれてありがとうとか、なんかそういうこと、言われるためにやってるわけじゃないし、お母さんなんだから当たり前って言われたらそうなんですけど、いやでもそんなすごいことをしているお母さんがあまりにもなんかこうポツンと取り残されちゃってる感じがすごいするんですよね。自分もそれを感じたし、なんかそんなことをね思い出しました。ね、本当ご相談くださった方が今どういう人生のフェーズにいらっしゃるのかわからないんですけど、もしね小さいお子さんがいらっしゃったり、子育て真っ最中っていうご家庭の場合には、奥様はそのやっぱり自分の負担が多すぎて結構いっぱいいっぱいになったりしている可能性もあったりとかね、するのかなと思いますよね。どうぞ、あさみさん。
はい、今、皆さんのお話聞きながら、ストレスとか、育児疲れとか、日常から前戯はもう、本当に名言だと思って 大共感してたんですけど、そういう、メンタルの部分だけじゃなくって、例えばそういう気分じゃないっていうのが、個人的にはもう満腹すぎるときって、もう意外にフィジカル面というか、お腹いっぱいすぎると全然そんな気にならないとかっていうのが個人的にはあって、なので、もしかすると人によると思うんですけど、お腹が減ってる方が全然無理なんだっていう人もいたりとか、きっとすると思うんですけど、寝る前絶対無理だけど朝は意外に元気とか、なんかタイミングももしかしたらそれぞれなのかもしれないなとか思って、いろんなタイミングでチャレンジしてみるっていうのも一つなのかなってちょっと思ってみたりしました。
まあいいですね、タイミング。ありがとうございます。ね、どんなタイミングでされてるんでしょうか。なんかやっぱりどうしても流れ的に一日の終わりの夜、ベッドの中でっていうのがね、多いかもしれないですけど、なんか本当そのセックスだけじゃなくて、もう日常生活から前戯っていうのを入れると、さっきキララさんがお話ししてくださったように、ね、デートするっていうシチュエーションをあえて作って、相手をこうねぎらうとか、一緒に楽しい時間を過ごすっていう前戯を十分にしてから、セクシャルなところに行ったら、そういう気持ちにね、なっていく可能性もすごく高くなりますよね。なるほど。満腹状態ね。あと、お酒飲みすぎちゃった時とか、もう、全然集中できないみたいな、ありますよね。男性もね、それは多分飲みすぎるとなんかちょっと、機能がいつものね、60%ぐらいで 本領発揮できないみたいなのを感じる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけどね。あとはどうですか？
はい、
みーさんどうぞ。
はい、私はまだ結婚とかしてないっていうところで、でただそうですね、自分がしたくない時どんな時かなっていうのをちょっと話を聞きながら考えてたんですが、まあ以前そのお付き合いをしていた相手がいた時に、そのなんか普段のさっきの日常から前儀っていうところとすごいつながる話になるんですが、なんかその普段のその LINE とかのコミュニケーションとかもあんまりないんですが、なんかこうたまになんか週末空いてる会えるってなって、でその時にちょっとそういう雰囲気になってっていう時に、なんかすごくモヤモヤを感じてしまったなっていう経験があって、なんかその性的な行為をするっていう時だけじゃない愛を感じたいというか、なんかその声がけって多分愛があるから声かけられてるとは思うんですけど、なんかそこだけ求められてるのかなって思うと、どうしてもこうなんかモヤモヤしてしまう、切ない気持ちになってしまうっていうのがあるかなと思ってて、だから逆にそのそうですね、そういう声がなくてもいいんだよっていう、なんかその本当に普段からの声がけだったりちょっとした触れ合いとかがなんかあると、ちょっとずつなんかこう心を開いてくるというか、なんかそういうことがあるかなと思いました。
ありがとうございます。いや本当間違いないと思います。多分これって男女の違いなんですよね。男性はそういう前置きがあまりなくても、性的な刺激がこう例えば視覚から入ってくると、もうスイッチオンできる人が多いんですね。もちろん全員じゃないです、うん、けど女性はやっぱりもうちょっと違う、そのコンテクストが大事というか、どういう状況で、どういう前置きがあって、どういう関係性で、私はどういうふうに扱われていてとかっていうのもすごく大切なので、うん、そこはね、お悩みを寄せてくださった男性の皆様、今一度振り返っていただいて、あ、そっかそっか、もしかしたらちょっといきなり過ぎたかもなっていうところもあるかもしれないですよね。ありがとうございます。そしたらじゃあ次に、次のトピックというかテーマに行きたいと思うんですが、次はですね、過去にその性的なトラウマがあったようで、すごくセックスに対して消極的なパートナーとセックスがなかなかできなくて、すごくこう辛いっていうご意見というかお悩みをいただいているんですよね。で、これは本当に私も以前交換に合いそうになった話をインスタグラムのライブでしたら、すごく皆さんからたくさんのメッセージが届いてですね、みんなすっごく嫌な思いをしたことがあるんですよね。その度合いっていうのは人によっていろいろ違うんですけれども、すごくその女性だからっていう理由で全然知らない人に体を触られたりとか、そういう、まあ、セクハラを受けたりとか、誘拐されそうになったとか、うん、実際に被害に遭ってしまったっていう方もたくさんいらっしゃって、すごく胸が苦しくなったんですよね。性的に嫌な思いをしたことがあったりとか、トラウマがあるっていう場合には、もちろんその専門家のサポートを借りて、ご本人がそこを癒していかなきゃいけないっていうのはすごく大事なポイントだとは思うんですけれども、皆さんはこの点についてどう思いますか？まずあかねさん。
はい、なんか多分セックスというものの捉え方が、なんかもう私は昔思ってたのって、男性の射精がゴールだと思ったんですよ、うん、男性の射精イコールセックスみたいな。
はい、
でもそうじゃなくて、
うん、
肌の触れ合いとか、なんか本当にマッサージするだけとか、なんか手を握って見つめ合うとか、それもセックスの一つなんじゃないかっていうふうに思ってから、本当に急がない、うん、そこをゴールにしないっていうところから、こう徐々に安心感を得ることってすごく大事なんじゃないかなって思ってて、
うん、
多分女性って自分も思ってるよりも、なんか男性に対する そういう恐怖感みたいなのが多分潜在的にあるんじゃないかなって思ってて、
うん、
自分の体験、ま、何かあった過去の出来事もそうだけど、なんかもう女という女性としてもうから細胞レベルでなんかそういうのがあるんじゃないかなみたいな、
うん、
思ってて、それをなんかもう本当に大前提として、
うん、
あのそういう怖さっていうのがあるっていうのを分かった上で、優しく本当にゆっくり確認し合いながら、
うん、
本当にそれこそコミュニケーションだと思うんですけど、
うん、
ガツガツいかないでいただきた
いねえ、ゆっくりしていいものだっていうのを多分知らなかったりとか、
うんうん、
挿入とか射精がなくっても全然いいんだよっていうのを知らない人も多分まだまだたくさん性別に関係なくね、うん、いらっしゃると思うんですよね。
私もそうです。も
ちろんねえ、私もそうでしたよ。本当にセックスというものはこの挿入と射精で完結するみたいな、それでこう完全になるっていうのがすごくあったんですけど、まあ、妊娠したいって望んでいらっしゃるカップルの場合にはこれはね欠かせないことというか、あの、うん、セックスで妊娠をしようと思ったら挿入と射精っていうのが必要になってきてしまうのはあのやむを得ないことなんですが、そうじゃなかったら本当に全然あのなくてもいい大丈夫なことなんですよね。だからそこでやっぱりすごい男性もプレッシャーを感じていて、あの中折れしてしまうこととかね、あのあるんですけど、すごくやっぱり自分の男性機能が少しこう低下してきたとき、以前と同じようにできなくなってきたときに、ものすごくやっぱり男性としての自信がこう揺らいでしまったりとか、セックスに対するその自信もなくなってしまうということもすごくあるみたいなんですよね。ね、だからこういう、そっか、射精なくてもいいんだっていうふうに、あの、性別を超えて皆さんがそれが分かっていったら、すごいもっとみんなリラックスしてセックスを楽しめるようになるんじゃないかなってねえ思うんですよね。安心して、なんかこれしなきゃいけない、あれしなきゃいけないとか言って、なんかタスクのチェックをしながらやっていくみたいなね、楽しくないですよね全然ね。
マニュアルみたいな感じ
ですよね。そう、うん、マニュアル化されちゃって、なんじゃそりゃっていうね、ですよね。ありがとうございます。キララさんどうぞ。
はい、なんか私はもう本当に何十年も前にそういうことがあった時に、でもお付き合いしてた彼氏もいたので、あの私はカミングアウトをしたんですよ。ここ触られるのももうできなくなってしまってたから、日常生活が普通に送れない状況になっちゃってたんですね。そういう強姦未遂だったんですけど、もうかなり直前まで行っていて、必死になって逃げた出来事があったので、それもね未成年の時だったのですごく怖かったんですけど、逃げれたからまだ良かったけれど、でもナイフとかも向こうは持っていたので、本当に閉じ込められてる状況だったので、本当に怖いですよね自分の中では。だけど同時に彼私のことも好きだったから、なんか男性全般がそういう人だとは思ってなかったんですよ。そういう人にたまたま遭遇してしまった、うん、そういう事件にたまたま巻き込まれてしまったっていう事実があって、そこからあの男性に触られること自体ができなくなっちゃったんですよね。彼氏に触ってもらうこともできなくなっててしまったから、まあカミングアウトっていうかね、こういうことがあの日の夜に起こって、私多分普通に生活できなくなっちゃってるっていうのを伝え、まあ普通にね学校に行ったりするのはできるけれど、
うん、
その例えば肩を寄せ合うとか手を握るとか、そういうこともできなくなっちゃってる今っていうのは伝えたんです。で多分その方もあのそこまでの中になってるから、お相手の方にお話ししていて、でそのどういうふうにその相手の心をほぐしてあげたらそういう行為に行けるかっていうところお悩みだと思うんですけど、さっきねあの茜さんがおっしゃってたみたいに、まあ、もちろん言ってないと思うんですけど、ガツガツいかないっていうのと、なんかそのどこまで大丈夫なのかちょっとずつ確認しながら少しずつこう心を緩めていく、で 私もそうだったんですけど、みんながそういう人だとは思ってないんですよ。そういう人にたまたま出会ってしまった、そういう事件に巻き込まれちゃっただけなんで、なんかその当時で言ったらやっぱ短いスカート履いてたし、そんな夜中に女の子が一人で出かけたらそりゃ強姦されるよねっていうシチュエーションなのかもしれないけど、だからといって他人の体を勝手に断りもなく閉じ込めて自分のものにしようっていうのは完全に間違ってることだし、違法行為だと思うんですよね。なので自分が悪いわけじゃないけれど、とかくなんかそういう事件に巻き込まれたりすると自分の格好が悪かったんじゃないかとか、なんか自分に非があったのかなってちょっとだけ自分を責めちゃうところもあると思うんですけど、なんか泣いてくれたんですよね、その話をしたら彼氏が。で、あ、そんな怖い目に遭わせちゃ、本当にちょっとの間だったんですよ、家に帰るまで。近かったっていうのもあるんですけど、だいたい送ってくれたりしてくれてたんで、だけどほんのちょっとの間にそういう事件が起こっちゃって、まあ狙ってた人がいたってことだと思うんです。そこの2人の関係性を見て狙ってたから、そういう事件に私は巻き込まれちゃったんだけれど、なんかやっぱ泣いてくれたし、2人のこととして見てくれたんですよね。で、その時に、ああ、なんかそういう事件にはあっちゃったけど、この人のことをすごい大事にしたいなって思えたんですよね。うん。それからだんだん、そのことは、忘れ去られていったっていうか、絶対あるけれど、まあね、怖い思いはある、残ってしまうんだけれど、その彼といて、そのことを思い出すかって言ったら、全く全然違う心の持ち主だから、絶対にそういうのができないとか、そういうふうにはならなかったですね、私の一例で言うと。
ありがとうございます。なんか少しずつほぐしていくっていうのすごくいいと思うんですよね。そのなんていうのかな、トラウマのその度合いにもよると思うので、みんなね、そのキララさんのように相手に打ち明ける勇気を出して、打ち明けて実はこういうことがあって私すごく怖いんだっていうのを言えたら、それだけでも少し癒されていくのかなって思うんですけど、ね、言えない場合もあるかもしれないし、本当にケースバイケースだとは思うんですが、ゆっくりそこに一緒に向き合っていく、相手と会話をしながらっていうのはすごく大切なことですよね。いや本当にね、嫌がらせを受けたことがある女性たちっていうのが本当に多いので、これはね、男性の皆様もその当時のキララさんの彼のように、自分も男としてそういうことをする男のことをすごく情けないと思うっていう方もね、たくさんいらっしゃると思うんですよ。そういう方の方が多いと思うんですけど、ごく一部のそういう、明らかに男性の方が力が強いと思うので、女性よりも。で、その力を使ってねじ伏せて自分のものに、してしまおうって思う人がいるっていうのはすごい残念だし、憤りを感じるところではありますよね。はい、みーちゃんどうぞ。
はい、ありがとうございます。私はそうですね、自分の体験談としてはないんですが、さっきそうですね、セックスコミュニケーションだみたいな話をがあったかなと思っていて、それを聞いて思ったのが、もちろんその好きな相手とセックスできなくて辛いっていうのはすごくあると思うんですね。でもそのどんな時間にしたいですかいうのと、どんなコミュニケーションが取りたいですかっていうのをなんか考えてもらえるといいかもしれないなっていうふうにちょっと思いました。で、そのセックスっていうのを、本当にこれもさっきお話に出た通りなんですけど、その挿入してっていうところで考えると、やっぱりその相手側も怖いと思ってできないってあると思うんですね。でもなんかもっと本当に広い、じゃあ相手がこう嬉しいことって何かなとか、多分お互いにこうその愛を確かめ合いたいとか、その愛してるってことを伝えたいみたいなのが一番の気持ちなんじゃないかなと思っていて、でなんかそれをするのために、なんだろう、なんか本当にセックスをもうちょっと広く考えるとか、なんだろう、すいません、うまくまとまってなかったんですけど、なんかこう ちょっと別の視点でなんかどんなことができるといいかなとか、どういう時間にしたいかなっていうのを考えると、なんかその挿入ができなくとも、その世間でいうセックスができなくても結構幸せな時間は作れるんじゃないかなっていうふうに思って、ちょっとさっき話を聞いておりました。
ありがとうございます。皆さん、これ音声だけなので、このね、あのお話しいただいているヴィーナスの動きとかっていうのはご覧いただけないと思うんですが、皆さん画面上ですごい激しく縦にうなずいてますのでそう、あの挿入ありきのセックスではなくて、どういう時間にしたいか、どういう、まあ、関わり合い、どういう会話を持っていきたいかっていうのを考える、広い意味で自分たちにとって心地のいいセックスっていうのを考えてみて、相手とそれを作っていくっていう感じですよね。あさみさん、いかがですか？
はい、あの先ほどから本当に話が出てるのに、私もあのロックンローラーのライブのように縦にずっと振り続けていますがなんか本当にあのトラウマがあるとか、その女性としてやっぱりこう、もう遺伝子に刻み込まれた恐怖というか、すごくあのまあ極端かもしれないですけど、ライオンとかを見たウサギのように多分こう駆られる側の性というかみたいなことで、やっぱり例えば夜道で男性の集団がいたら、あ、怖いなって思うとかっていうのも、被害に遭ったことがなくても思うことってあるなぁと思いながら聞いてたんですけど、本当にそのお相手の方、パートナーの、あの安心感というか、この人との空間はとっても安心できるし、幸せな気持ちになれるし、みたいなところをもうなんか、ゆっくりゆっくり育てていくっていうのが、一番というか、なんか個人的にそれ以外にちょっと見当たらないかもなって。で、その後、こう、あの、そのお悩みの方が望むような結果になるのかならないのかっていうのはちょっとわからないとは思うんですけど、なんかひたすら寄り添うというか、っていう姿勢を見せてもらえたら、お相手の方も少しずつ安心できるのかななんて思いました。
ありがとうございます。皆さん、あとはいかがですか？ゆめこさん、どうですか？
はい、安心っていう言葉が何度も出るっていうことで、まあ、お産でも、経血でも、安心してないと、心が安心してないと開かないんですよね。肩凝ってても、膣も凝ってるっていうのと、なんか似てると思うんだけど、とにかく女性って、匂いとか、その、ね、触れ合いとか、そういうところで、心が安心しているからこそ、相手に匂う、なんていうか、体も開くっていう、そのプロセスは一人一人違うし、私も被害の経験がありますけど、その後なんか、もうなんか解決したとか、もう許せたとか、過去のことって片付いていると思っていても、時々蘇ってきたりするんですよね、やっぱり忘れられないからね。そうすると、大切な人で一緒に暮らすって決めた相手のはずなんだけど、その人がどういう人であれ、その男性全体が敵みたいに感じる時も私はあって、でそういう気持ちの時はなんか私の体使ってマスターベーションするなって思うくらい怒りが湧いたことがあって、でも彼に対してはすごく不公平だなって分かっているんだけど、自分の気持ちがその時点で向ける相手が彼だったからすごい辛かったんだけど、でもしかもそういうトラウマとかを扱うセラピストがすごく少なくて、行ったら逆に二次被害のようなことを言われたっていう人もたくさんいるんですよね。私そういうのも相談受けたりするんだけど、本当に誰に話していいのかっていう、パートナーだけっていうのもパートナーも辛いと思うし、 でも一番辛いのは本人であって、でも誰に話していいのか、どこに行けばいいのかっていう、それでぐるぐるぐるぐるしちゃう。友達同士でしか 話せない、でもセラピストじゃないから同じような結果は得られない、話せることは大事なんだけど、でもその先にどうやって自分がね、またその性を楽しむためにどうすればいいのかっていう助言は友人からは得られないこともあるし、なのでパートナーからしてもどうしていいのかわからないっていうのはすごく悩みだと思うんですよね。だからそういうリソースがないんだったらやっぱり待ってあげるっていうのはすごい大事だし、女性も罪悪感なくね、今はちょっとっていうその自分の状態を伝える努力をするのはすごく大切だと思っていて、でも男性にとって待つのが辛いという人もいると思うんだけれど、やっぱり一緒にいるとね、性欲っていうのは拒めないものでもあるから、そこですよね、すごく葛藤だと思うんだけど、だからやっぱりね、私は専門家を2人で一緒に探して信頼できる場所を見つけてあげるっていう、その姿勢を見せるとまた女性も安心するんじゃないかなっていうのと、いろいろ方法はあると思うんですけど、とにかく安心してないとその女性が、ね、無理に大丈夫と思ってやってみたらまた大変なことになってしまって、より自分を責めてしまったりとか、関係がダメになったりとか、別れたりとかなっちゃうし、なんかさっきの日常からのね、コミュニケーション、やり取り、触れ合いっていうのが今すごく大切になるんじゃないかなって思います。私本当に挿入だけがセックスじゃないっていうのは本当私もずっと前から思っていて、それは男性から見た意見でしょっていう思っていて、だから女性の見方をつけてあげるのがいいと思
う、はい、ありがとうございます。なんか今ねお話を伺ってて思い出したのが、国語の授業の時かな、大昔に読んだお話で北風と太陽っていうのがあったんですけど、ご存知ですか？ねえ、旅人がいて、まあ、完全なるネタバレなんですけど、まあ、これから北風と太陽読みたい人いらっしゃらないかなと思うので全部お話をすると、大事なところをね、旅人のコートをどっちが先に脱がせられるかって言って競争するんですよね、北風と太陽が。で、北風はピューピュー吹くんですよ、一生懸命北風をもう吹き飛ばしてやろうと、コートを。で、すごい風を吹かせるんですけど、コートをまた旅人はギュッてして余計脱げなくなる。でも太陽はポカポカ照らしたらだんだん暑くなってきて、あ、コート暑いから脱ごうって言ってコートを脱ぐっていう、そういう話だったと思うんですけどね、なんかそういう感じですよね。だから無理にそこをこじ開けようと思うと大変なことになるし、信頼できる人イコールベストな相談相手ではないし、本当にね、例えばそういうさっきキララさんもお話しくださったように、ミニスカート履いてて、あんな夜遅い時間にね、ちょっと暗い道を歩いてたから行けなかったかもしれないっていうようなことを、でもそれあなたがさ、そんなミニスカート履いて夜中一人で歩いてるから行けないんだよとかって言ってしまう人もいるわけなんですよね。安心して相談できると思ったら、え、私のせいなのっていう、さらに自分の中での傷とか罪悪感を深めるような結果にもなりかねないので、相談をするのであればやっぱりきちんとプロフェッショナルに相談するっていうことが大切だし、うん、なんかそのやっぱりすごく大切に思っているからセックスに消極的なパートナーとセックスがないことを悲しいと思ってるんですよね。多分ね、こういうふうに相談くださるっていうことは、ただ俺はセックスがしたいんだとかっていう感じではないんですよ、皆さん。すごい深いところから悩んでらっしゃって、ものすごく悲しいんだと思うんですよね。愛してるパートナーが傷ついて、一緒に素敵な時間を持って、関係をもっとこう、つながりを深めていきたいって思ってるのができない、一緒にできないことが悲しいし、パートナーがそういう傷を抱え続けているっていうことそのものもすごく悲しいんだと思うんですよね。だからなんかそのままをもう伝えてらっしゃるかもしれないんですけどね。伝える？君のことが本当に大切で、 一緒にこの関係をもっともっと素敵なものにしていきたいからっていう姿勢で、できることがあったら言ってほしいっていうような姿勢で、ちょっとね、待つのはなかなか切ない時もあるかもしれないんですけど、でもやっぱり北風じゃなくて太陽の状態で、その愛する女性の近くにいて、助けてあげるっていうのはすごく大切なことかなと思いました。どうもありがとうございます。では、次のお題に行きたいと思うんですが、パートナーに無視され続けたり、無関心の状態が続いています。どうすればいいでしょうかっていうお悩みなんですね。皆さんがパートナーにを無視したくなるような時、関心がなくなっていくような時ってどんな時でしょう？はい。
ありがとうございます。ちょっと無視とまた別の話かもしれないっていうところから、ちょっと話をしたいなと思うんですが、私これを、そうですね、この話聞いてなんかすごく切ないなっていうのをまず思ったんですね。で、ちょっと、自分の話になるんですが、無視ではないものの、最近ちょっと寂しいなって思った出来事があって、で、その、まあ、お付き合いしてる方と、まあ、毎日、一緒に暮らしてるわけではないので、毎日会えるわけではなくて、で、まあ、LINE で、とかその SNS でやり取りをするっていうことがあるんですが、なんかこう、付き合い始めた時は、結構向こうからも連絡をしてくれてたのに、なんか、最近あんまり向こうからは連絡してくれないなみたいな。でちょっと自分から連絡したらなんかすごくいい感じに返してはくれるけど、なかなかくれなくて寂しいなっていうのを最近経験してたんですね。でちょっとまた話が飛んでしまうんですけど、最近また別のことで学んだことがあって、人によってタイプがいろいろある、その人の性質みたいなのがいろいろあるっていうのを最近学びましたと。で、私はその結構人とのコミュニケーションがすごく大事なタイプで、で、ただ向こうはまたちょっと別の性質を持っていそうな感じだったんですね。で、それを考えた時に、自分はなんかコミュニケーション取ってくれなくなって、なんかあんまり関心なくなったのかな、寂しいって思ってたんですけど、案外向こうの感覚だとそうではなかったかもしれないっていうのがあって、なのでもしかしたらその自分はすごく無視されてるって思ってるけど、向こうの普通がどちらかというとその積極的にコミュニケーションを取るタイプじゃないっていう、ちょっとこう性質が違うかもっていうのも、まずそうですね、なんか一つの観点としてあるかもしれないなって思いましたと。で、あともう一つ思ったのが、自分が無視をしてしまうときですね。は、やっぱりこう、なんかモヤモヤする出来事があったんじゃないかなっていうふうに思いますと。で、そうしたときに、じゃあ、どうしたら心を開くかなって、その自分が無視してる立場になって考えたときに、なんかこう、どちらかというと、その無視されて寂しいよって伝えるっていうのも一つだとは思うんですけど、なんかこう自分のモヤモヤを汲み取らずに声をかけられると、なんかわなんだろう、なんかちょっと違うなっていう、ここを感じてほしかったのに感じてくれないのかなみたいな気持ちになっちゃうこともあるかなと思って、で逆にちょっとそのどんな背景があってその状態になったかは分からないんですが、結構こう思いやりのある行動を捉えると、さっきの日常からのコミュニケーションにまたつながってはきてはしまうんですけど、なんかこうちょっとこっちのことを気遣ってくれて、なんだろう、まあ、ちょっとしたところでプレゼントしてくれるとか、なんかこう優しい声かけをしてくれる、あとなんかそうですね、ありがとうって言ってくれるとか、なんかそういう関わり方をされると、なんか無視してられなくなるというか、なんかちょっと心を開かざるを得ないみたいな。まあ、無視してたけど、まあちょっと返事してあげてもいいかな、みたいな。なんかだんだんそういう気持ちになることってあるかなと思うんですね。なので、ちょっと辛いっていうのは絶対あるとは思うんですけど、あえてその、 自分だったらどうしたら心開くかなみたいなところとか、あとちょっとうん、苦しいとは思うんですけど、思いやりを持って接してみたらどうなるかなっていうのを実験してみてもいいかもしれないなと思いました。
ありがとうございます。ね、なんかこのこちらのモヤモヤを汲み取らずに声をかけられて、でその結構その女性がモヤモヤしていることとに全然男性は想像も見当もつかないシチュエーションってあると思うんですよ。でどうしたのって言われると別にみたいな、なんかこれすごいあるあるじゃないかなと思って、うちでもよくあって昔私がこう言えない時にですね、だからどうしたのとか、なんか俺悪いことしたみたいな、それちょっとあの危険ですよね。危険な爆弾を投げる感じなので、そういう時は一生懸命この考えて、なんかしたかなってちょっと一回振り返って、どうしても分かんなかったらもうそれはしょうがないですよね。どうしたのじゃなくて、ほんとごめん、あのどんなに考えても思い当たらなくて、でも絶対なんかしたと思うから教えてほしいみたいな誠意を見せたら、しょうがないなってちょっと私たちもね、その虫モードから出られるかなって思うんですけどね。ゆめこさんどうですか？
あのどうしたのって言われて別にっていうのはもう本当いいサインですよね。何かしたって聞くのは間違いで、何もしてないからそうなってんだよって。あのそういう時もあるんじゃないかなってちょっと思ったんだけど、でその無視をするっていうことはこう寂しいっていうのもあるんじゃないかなって、その無視する側が。でなぜ寂しいのかっていうと、やっぱり私がこういうことが好きだっていうところをちゃんと見てくれていないとか。私昔よかったんですけど、あの自分が言えば済むことなんだけど、でもそういうちょっとした心遣いってやっぱり気持ちいいじゃないですか。嬉しいし、うん、だからそういったところでちょっと関係性に慣れてしまうと、そう、その心遣いが抜けていくっていうことがお互いあるかもしれないし、うん。何かしたって聞かれても困りますよね。なんか私もちゃんと言えない状態なのよみたいな。
そうそう、言えないことねありますよね。自分でも言語化するところまではあのいかないんだけど、なんかイラつくみたいな、なんかムカつくみたいなことってあるじゃないですか。重なる、いろいろ重なってきてね。そうそうそう。
どのくらいそういう期間が続いているんだろう。
いや結構重なっていらっしゃるんだと思います。あのこのご相談くださった方はもうずっとそういう状態が続いていて、あとはパートナーに何を考えてるかわからないって言われたりして、すごくもう本当にもう無関心な状態が続いていて、ご自身ももう夫婦関係は諦めてしまっているんだけれども、子供たちのためとあとは自分のために家内と暮らしていますって。なんかこの本当この先どうしたらいいのか答えがね考えても見つからなくって、こんなこと悩んでるなんて恥ずかしいですっていう風にね書いてくださってて、もう私本当泣きそうになっちゃったんですよね。この悩み、まどの悩みを見てもなんですけど、なんかその無視され続けている光景が、一生懸命向き合おうとしてるんだけど無視され続けているっていうシチュエーションがすごく目に浮かんできて、でもねやっぱりパートナーシップって2人で築き上げていくものなので、絶対になんかその無視につながっている何かは絶対にあるはずだと思うんですよね。ただなんとなく無視するっていうことはないと思うんですよ。そう、何かははっきり分かんないけどなんかやだっていうのを掘り下げてみたら、もしかしたらね、あなたは例えばね会社に行って家に帰ってきたらご飯がちゃんと温かいご飯が出てきて洗濯もされてて、で休日にちょろちょろっと子供たちと遊ぶだけだけど、私はもう年中無休でね、夏休みだろうが何だろうが年末年始だろうが休みになったら逆に忙しいみたいなね、あの毎日をもう年中無休で過ごしていると、でねぎらいの言葉のもう感謝の言葉も何にもなくて、 で、大事にされてる感じもしない、ただのこの飯炊きおばちゃんみたいになっているとかってなったら、そりゃ不満はたまりますよね。だからこの方が本当にどういうシチュエーションなのかがね、詳細までは書かれてないんですけど、なんかもしかしたら今はそのパートナーがやっていて当たり前だと思っていることだけど、よくよく考えてみたらこれって彼女がやっていてくれているからこうなんだっていうことを、例えばちょっと書き出してみて、なんか変な感じがするかもしれないけど、本当そういうところから一個一個こういうふうにしてくれてどうもありがとうっていうようなことを地道に伝えていったりとかしたら、少しずつね、ほどけていくんじゃないかなって思いますよね。なんかあとはやっぱり君との関係がすごく僕にとっては大切なもので、これからより良いものに近づけていきたいっていうことをまっすぐ伝えたらいいと思うんですよね。最初は怒って無視してるかもしれないですけど、それを続けてたらじわじわ氷が溶けていくんじゃないかなっていうふうに思いますし、もちろんなんかいろんな事情があるから簡単には言えないですし、決して簡単なことだとは言わないんですが、もう絶対に何をしても無理でうまくいかなくて一緒にいても意味がないって思ったら、離れるっていう選択肢もそこには必ずあるんですよね。まあ、それにはいろんな結果がついていきますけれども、うん、っていうのはすごく思うんですよね。他の皆様いかがですか？はい、あさみさんどうぞ。
今さぎりさんの話を聞きながら、確かにこう今のこの現状で、まあ、状況本当にどういう状況でどれぐらいの期間でっていうのはわからないっていうのは大前提なんですけど、今のままでどうしようどうしようってこう機嫌を伺うみたいな感じでいる、まあしばらく様子を見るみたいなこともあるのかもしれないですけど、やっぱり率直に伝えてみるとか、まあ第一歩、とにかくありがとうみたいな、日常からのね、なんかお話いろいろ続きながら日常からのっていうのがもう全部同じ解決策なんじゃないかっての思えてきたりもしたんですけど、ちょっとした声かけとか感謝とかっていうのもそうですし、で、率直に伝えてみて、こう、話し合いの土俵みたいなところに、こう、土俵って勝負じゃないんですけど、向き合うっていう体制ができれば、何かしらの結果というか、一歩前進、もちろんちょっと、もう無理なのかな、みたいなこともあるにはあるかもしれないんですけど、状況の打開というか、勇気を出して向き合ってみてっていうのは、今苦しんでる状況から一歩、ちょっと進めるのかななんて思いました。
ありがとうございます。本当にそうですよね。ただ関心がね、無関心で無視され続けてどうしようじゃね、ずっと変わらないですからね。勇気がいるかもしれないけど、やっぱり向かい合う姿勢を見せていくこと、本当大事ですね。もういや、本当今日のなんか皆さんとお話しさせていただいたテーマのすべてが、もう日常から前儀っていうところに帰っていって、本当なんだね、あかねさんのそう名言すごかったですけど、いや、本当にそこですよね。だからその時だけ取り繕ろうとしてもダメだということですよね。でもなんか普通に考えたら、友情とか、まあ、一般的な信頼関係っていうのと全く同じじゃないですか。いきなり出会ってね、ベスティーになるかって言ったらそうじゃなくて、やっぱりフィーリングはある程度あると思います。一瞬でうわこの人すっごい好き、その恋愛にしても友達にしてもですね、っていうのはあっても、そこからやっぱり会話とか対話を続けていくことによって深まっていきますよね。それと何ら変わりないんですけどね。なんかパートナーシップになると、さっきどなたかがおっしゃってくださっていたように、その時間が経つことで、ちょっとお互いの存在が当たり前になったりとか、っていうのがね、まあ人間ですからね、そういうこともあってしょうがないと思うんですけど、だからこそ、あ、ちょっと今なんか当たり前だと思ってたみたいなね、気づける、そのなんかがあると、常にやっぱりパートナーにお互いに感謝し合ってサポートし合ってっていうのができるかなって思うんですよね。そうじゃないと自分だけがなんか不満ね、なんで手伝ってくれないの、なんで私ばっかりってなるじゃないですか。 ね、でも、あ、でも、彼は彼でこういうとこ頑張ってくれてるなとか、彼女は彼女ですごいいつもこれやってくれててありがたいなっていうところに、やっぱり常にね、目を向けておくのって大事だなって、今自分にも、伝えているところでお話しながら。ありがとうございます。
仕切り直しみたいな感じで、なんか例えばだけど、まあ、なんか記念日があるんだったら、そのね、これからよくしていくためのものなんだから、そういうふうにちょっと点検メンテみたいな感じで、それもいいんじゃないかなと思ったんですけど、当たり前であることはすごくありがたいんだけど、ね、それがそのままにしていると今更こう振り返ってもなみたいになっちゃうから、そういうふうにね、仕切り直すのって新鮮さもあっていいんじゃないかなって。
あ、すごい素敵かも。それでね、今由美子さんのお話で思い出したんだけれども、私の知り合いの方がご結婚何年目だったかな、結構ご結婚されても長くて、お子さんもいらっしゃって、お子さんも結構大きいんですけど、妻に2度目のプロポーズをするために旅行に行ってきますって言ってる方がいらっしゃって、今ヴィーナスの皆さんは画面上でキャーってなってます、皆さんね。そうだから、そういう記念日、結婚記念日、例えば20周年とかで2人で旅行に行って、改めて僕と結婚してくださいっていうかね、まあ、ありがとうも込めて、これからもまた20年ね、例えば一緒にいてくださいとかみたいな、そういうプロポーズを改めてするっておっしゃってる方がいらっしゃって、素敵と思って、うん。だからなんかそういうふうにちょっと思いっきりロマンティックにするのもいいかもしれないですね。日常の中でなんかちょろちょろっと努力をしようとしても、なかなか大きなインパクトを与えられないと思うんですけど、まあ、かなりね、決断と勇気といると思うんですが、そういう記念日を利用して本当にすごくスペシャルなその日にする、改めて初心に帰って、僕と一緒にいてくださいみたいな風にすると、もしかしたら今まで抱えていたいろんなモヤモヤも全部一気に吹き飛ぶ可能性もありますよね。ここからもう一回君とやり直していきたいみたいなね。特に長くなってくると私も反省しますけど、なんか誕生日とかクリスマスとかもなんかプレゼントすらないみたいな。あとはあっても鍋とかそういう全然セクシーじゃない、なんか昔はアクセサリーとかそういういかにもカップル内でのプレゼントだったんですけど、なんか鍋とか体重計とか、なんかそういうこれ自分で買っても別にいいんですけどみたいなものだったりすると、ちょっとね、なんか複雑でもありますよね。いや、もう私もね、言えないんですよ、人のことは。お互いにそういう使えるプレゼントみたいなものしかしなくなっちゃってて、ちょっと派生するんですよね。使えなくてもやっぱりもらって嬉しいなって思うものをお互いにプレゼントしたりされたりしたいなって、うん、そういうのって大事だななんて思うんですよね。ということで、今日は3つのテーマについて5人のヴィーナスの皆様とお話をして、あっという間に1時間が過ぎてしまったので、第1回目はこのあたりにしたいと思うんですが、ね、お悩みを寄せてくださった男性の皆様、今日の女性たちの本音を聞いていただいて、皆様それぞれのお悩み解決の光が大きくね、差し込んだらいいなと思っております。また2回目3回目4回目と開催していきたいと思いますので、お楽しみになさっていてください。では皆様、今日は本当にお時間いただいてありがとうございました。
最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントも、ぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.